いくよの人生の転機はチャンス。人生の転機はチャンス。皆さんこんにちは、ナビゲーターの宇奈美いくよです。今日のゲスト、新年一発目ですけれども、とっても素敵な男性をお招きしております。茨城県つくば市で不動産、それから不動産仲介業をされています株式会社うらら代表取締役本田秀樹さんです。ポンポンさんってみんなから言われてますけど、本田社長よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、では、本田さんからポンポンさんから一言自己紹介をお願いいたします。
はい、茨城県つくば市で、不動産業をなりわいとしてます。年齢は50歳で、家族は妻と子供の3人家族です。はい、本日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。実はね、ポンポンさんは私とでですね、ポッドキャストやっている岡村さんのところにね、コメントをいただいたり、岡村さんとね、仲良くされているので、以前から私が存じ上げてたっていうことなんですけども、今日はようこそお越しくださいました。
いえいえ、ありがとうございます。本当に、昔から、はい、その岡村さんと宇奈美さん のポッドキャストをずっと聞いてたんで今回宇奈美さんからインタビューされるということで本当に光栄です。ありがとうございます。
ありがとうございます。ポンポンさんは、変な話ですけど、なんでポンポンなんですか？
なんかニックネームをつけなきゃいけないということで、友達に、よく、ホンダなんで、はい、ポンちゃんとか言われてて、
ああ、それで。
それで、はい、それを、2つけて、ポンポンで。
はい。かわいいですよね、ポンポンさん。そうそう。それで、本田さんは今、不動産業ってやってらっしゃるっていうことなんですが、こちらの方は今、順調な感じで進められてるんですか？
あ、そうですね。紆余曲折はあったんですが、今、本当にすごく、立派な社員と、力を合わせながら、お客さんを喜ばせることを一番に、はい、頑張ってます。
その不動産業に、ついたきっかけってどういうことだったんでしょうか？
ついたきっかけは、3.11 がありまして、私の地元が福島県のいわき市の小名浜っていうところで、かなり津波で やられたエリアだったんですね。
はい。
で、幸いちょっと親族で亡くなった人間はいなかったんですが、ただやっぱり知り合いの中でも津波で流されちゃったりとか、そうですね、津波ですごく家が被害があったりとか、そのちょっと現状を見て、なんかこれまでなんかいろんな商売やってきたけど、すべてなんか自分の人生が中途半端だったなと思って、
はい、
一度なんかそれをね、かたや生きたくても生きれないっていう人たちがあれだけ多く、何にもかかわらず、で、あの震災をこう目の当たりにして、一旦ちょっとこれまでの仕事は一回清算して、新しいことをやりたいということで不動産を志しました。
なるほど、震災が大きなきっかけになった。それまでは全然じゃあ違う仕事をされていたということなんですが、
はい、
どんなお仕事をまずされてるんですか、一番最初？
一番最初は、鍵屋さんを始めました。はい。それは なぜ鍵屋かっていうと、18でオーストラリアにワーキングホリデービザで行ったんですが、
あ、すごい、
はい、その時に自分自身がインロックをしてしまって鍵が開かなくなってしまったんですね。その時に
部屋の車の、
家です、部屋の鍵ですね、はい、で困ったって言ってどうしたらいいってなった時に、で知り合いの日本人に電話して聞いたところ、ロックスミスっていう職業の人がいるよと、日本でいうその鍵屋さんなんですけど、その人を呼んで鍵を開けてもらった。その姿がすごくかっこよくてこれいつかやってみたいなと思ってその記憶の残像が頭にあったんで、これも日本でやりたいと思って、はい、まずはその鍵屋さんからスタートしてます。
ワーキングホリデーに行ったのは18歳、高校、
はい、高校卒業してすぐに来ました。はい、
それもすごいですよね、よく考えるとね。
いえいえいえ、本当に高校自体そんなに勉強もしてなかったんで、 行ける大学もないし、就職するっていうのもちょっとななんて、なんか、はい、天邪鬼な性格もあって、だったら、なんか海外行って戻ってきたら、なんか英語もペラペラになるんじゃないか、みたいな。
うんうんうん。
軽いノリで、はい、恐れ。
ああ、なるほど。そしてそういう経験をして、はい、じゃあ、オーストラリアで得たものって何だったんですか？
まあ、結果的には1年ぐらい行っただけではそんなに英語も向上することもなく、
うんうん、
でまた自分もまだ、まあ、今も未熟なんですがもっと未熟だったんで、海外の場所は海外にいるんですが、ただそこにシドニーもわりかし日本人も多い地域なんで、うん、そこの日本人とこう戯れちゃうと全然英語力も伸びないと。だから、まあ、もともと目的としては英語力を向上するとか、そこに関してはこう全然向上はなかったんですが、ただ一番大きかったのが、そこに来ている東南アジアの留学生とすごくこう交流を持てて、で当時今あの50なんですけど、
はい、
だから30年以上前なんで、うん、あの30年以上前はジャパンアーツナンバーワンみたいなところで日本がすごく景気が良かった時、
そうだね、
時代で、でだからこそ、まあ、自分みたいあの中の下ぐらいの生活の人でも自分の意思があれば普通にあのオーストラリアにあのワーキングホリデーで行くことができる。でも当時東南アジアから来てた子たちってお話聞いてみると、うん、かなりなんかやっぱ裕福な子たちが多かったんですね。
なるほど。
で逆の言い方をするとすごく裕福な人じゃないと留学できないという現状を見て、あのただただ自分日本人でいるだけですごく、はい、あのロイヤルパスポートを持っているめちゃめちゃこう恵まれているところに生まれたんだなということを、うん、まあ、気づいたっていうのが一番の収穫でした、
うんうんうん、
それまでは、まあ、に日本の中にしかいなかったんで、
うん、
でザ日本人だったんで、でまあ、ちょっと家庭環境も複雑なこともあって、なんか、そうですね、
うん、
周りと違うことが恥ずかしいみたいなところを思ってたんですが、海外に出てみたら、いえいえ、そんなこと言ってるのってもう、すごくもうアホらしいし、
うん、
ただもう日本人で生まれてるってこと自体が、もうめちゃめちゃ恵まれてるってことを気づいたのが、はい、あの何もこう向上はしなかったんですが、ただただその考え方が恵まれていることに気づいたというのが一番の収穫でした。
わあ、すごい気づきですね。今のお話の中で、まあ、家庭環境というお話も少し出てきたんですけど、
はい、
そんな感じだったんですかね。
あ、そうですね、はい、うんうん、うちの家庭は4人の兄弟がいまして、でそれをはい、父と母いるんですが、うん、まあ、父親がもう本当に絵に描いたようなろくでなしで、うん、仕事はしないのにギャンブルはする、で、酒を飲む、
うん、
で酒を飲むと暴れるみたいな、もう本当にもう絵に描いたようなろくでなし
ごめんなさい、うん、はい、そうだったの、うん、それで、
でそんな、ね、中でうちで、で母親が水商売をしながら、
ま
あ、
素直
なあの男4人を育てるみたいな。
すごいですね、お母様。
はい、
うん、ポンポンさんは何番目なんですか？
自分は3番目です。
3番目、
はい、
どんな子だったんですか？
まあ、大体こういうあの複雑な家庭環境だとグレるっていうのが世の中のこうパターンで、であの上2人はその、はい、セオリーに乗っ取って中学を卒業したらあのバイクを乗り回したりとか
本当
していったんですが、
う
ん
う
ん、
はい、
それを見ててなんかさすがにちょっとかっこ悪いなと、なんかそこにちょっと抗いたいなっていう思いがあって、
うん、
そこに抗いたいっていう一心だけで勉強して高校は、
うん、
進学校に入ったみたいな、今もそうなんですけど、こう根っからの天の弱っていうか、他がなんかそっち行くのであれば逆を行きたいみたいな、そんな性格の、はい、子供でした、
うん、 な、そこに来るんですね。でもお母様やっぱすごいですね、その、まあ、お父さんが、まあ、理由は分かんないですけど、そういうちょっと大変な状況の中、水商売をしながらでも子供たちを育てるのは私よって産んだんだからみたいな、そういう多分思いがあるじゃないですか。そういうお母さんを見ていて、あの本田さんはどんなことを思ってらっしゃったんですか、お母様に対して。
いやー、まあ、ただただやっぱり尊敬ですね。で、まあ、子供の時はでもそこまでは思ってないんですが、やっぱり自分が親の立場とか、逆に自分が仕事をし始めて初めて本当に親の偉大さとかありがたさをすごく痛感しました。
ね、それで、まあ、そんな環境の中、じゃあ高校行って勉強はある程度できたけれど、大学は行かないで海外行きました。で、日本人でいることのありがたさを分かって帰ってきて、鍵屋さんもやったってことなんですね。
そうです、そうです。
うん、どうだったんですか、最初その仕事。
まあ、一言で言うと大変でしたね。まあ、聞こえはなんか自分で商売やってるっていいんですけど、ただ、やってたことっていうのは、勝手に自分でまあ、これね、こういうちょっと公共の場で流していいのかどうかわかんないんですけど、勝手にシールを作って、ちょっと紙で困ったらここに電話してくれみたいな、東京都内のマンションに片っ端からこう貼って、それでお客さんを待つみたいなスタイル。
でもそれも自分でこう考えて手探りでやり始めたことじゃない、今みたいなネットないですもんね、まだそんなに。
そうですね、そうですね。
でもそこからお客さんが来るようになってやっていた。
そうですね、そうですね、
うん、儲かりました。
いや、もう全然儲かなかったです、本当に、はい、こんなにやっぱり商売って難しいのかと、はい、でそこからはやっぱりもうオーストラリアから戻ってきて大学行ったんですが、自分から商売したいと思ってもう3ヶ月で大学を辞めて、でそこからその鍵屋さんを始めたり
で、大学も行ってみたんだ。じゃあ、
はいはい、そこもちょっとはい、なんか好奇心旺盛なんで、なんか大学生活ってどんな感じなのかな。
どうだったんですか、大学生になってみて。
いや、楽しかったですよね、なんか東京で大学生活を送れるって、ただやっぱり一番はその家庭環境が複雑だったこともあって、とにかくどんな商売でもいいから自分で商売したいって思いが、まあ今思うとこうその家庭環境がこう自立型にしてくれたなって、ありがたいなってすごく思うんですけど、でそんな気持ちでずっといたんで、とにかく誰かの管理下に置かれるよりはたこ焼き屋さんでも何でもいいから自分で商売を始めたいと思ってたんで、で大学行ったらそれの深いことがよく学べると思って行ったんですが、まあ、今思うと若気の至りなんですが、何回か授業を聞いて、なんかすごくアカデミックな授業なんですけど、そんなことよりやっぱ1円でも自ら稼いだ方が学びが深いと思って、大学は3ヶ月辞めて鍵原さんからこう自営の仕事を始めていた形、
そういう理由があったんですね。で鍵屋さんはどのぐらいやって、
はい、かれこれ多分1年半ぐらいですかね、
は
い、
でもなんか違うなと思って、
もうその生活が全然、依頼が来るとくればいいんですけど、来ないことがほとんどなんで、これじゃ生活していけないっていうところで、そこからですね、そこからなんかもう何が儲かるかなみたいな、儲かる仕事をやりたいみたいな発想でいろいろ職を転々としました。
どんなことをやってきたんですか。
それこそなんかバイク便が儲かるって聞けばバイク便をやってみたりとか、それこそ便利屋家業みたいなこともやったこともありますね。はい。
その時のキーワードは儲かるですか。
そうですね、完全に数字視点ですね、それこそ大学も辞めた、だから同年代よりはたくさん稼がないとなんか自分の人生に勝った気がしないみたいなところって、ただただ儲けたいということでいろんな商売を、しこたまやってました。
しこたまいろいろ何業種もやってきたってことですね。
そうですね、多分数えると、まあ、両手で収まらないぐらいの仕事をやってきましたね。
そう そうなん、そこで転機はどこで、なんかこう生き方が変わるんですか、その後。そこ、
あ、でも20代は本当に今思うと失敗すべくして失敗してるなっていうのが、あの今思うと分かりますね。やっぱり自分のことしか考えない、自分が儲けたいって一心でやってるんで、やっぱ今思っても気持ち悪いですよね。あのやっぱそういう風な自分だけ良ければいいみたいな発想で考えてるんで、
うんうんうん、
とはいえ、あの30代ぐらいになってくると、なんとなく、まあ、商売のいろはのいぐらいまでがこう分かるようになってきて、そこそこ自分一人と嫁さんぐらいは食わせていけるようなぐらいにはなっていました。
なっていって、
はい、
うん、そこで満足はしなかったんですね、本田さんは。
あの震災がなければなんか満足して、もしかしたら今もその延長上で商売やってたと思うんですけど、うん、はい、一番はやっぱり震災があって、なんか飯は食えてるんだけど、ただただなんか生きてるだけだなって、なんかやりがいとか生きがいが感じることがなかった。本当にライスワークっていう言葉がある通り、ただ飯を食うために商売やってるみたいな、そんな認識でしたね。
でもその震災という大きな出来事があって、このままじゃいかんよって、なんかもっとやれるだろうみたいな、そういう自分の中から湧き上がってきたってことですか。
そうですね、本当にこの先こんな商売の仕方でいいんだろうかと、もうちょっと生涯をかけてなんか打ち込めるような仕事がしたいなって、うん、そんなところが震災でこう湧き上がってきました。
そして何かでこう出会うんですか、次に。
あ、そうですね、そこからはもう本当にゼロベースで何をやろうかなと、なんかあのラーメン屋さんやろうかなとか、車屋さんやろうかなとか、いろいろ考えたんですけど、ただ年いってできる仕事って何かなって考えたら、不動産屋さんが、なんか不動産屋さんって、まあ、あんまり肉体労働でもないですし、はい、なんかいいんじゃないかみたいな。あと、まあ、それまでいろいろ店舗とか借りるのに、こう不動産の人たちとあの交わる機会も多かったんですが、言い方失礼なんですけど、なんか不動産会社の社長さんとかって、別にあんまり、ね、あのこれ本当に公共の場で流していいのかわかんないんですけど、あんまり優秀に見えない割には、なんかいい時計してたりとか、
はい、
なんかちょっと車もいい車乗ってたりとか、
うん、
まだ自分もまだ30代中盤だったんで、
うんうん、
生意気なところもあって、いやこの社長さんでできるのであれば俺がやったらもうちょっとあのもっと儲かるんじゃないかみたいな。
うんうん、そう思った。
まだはい、まだあの数字視点の考えで、はい、あの仕事を選んだような感じですね。
うんうん、あ、その時はまだ数字で見ていて。
そうですね。
で実際に自分で始めたのが2013年でしたっけ。
はい、そうですね、はい、うん、
それもつくばでスタート。
あ、それは、最初は千葉県の松戸市っていうところで開業しました。松戸っていう場所は縁もゆかりもないんですが、あのより今のつくばよりは都心に近いんですね、
うん、
都心に近ければあの、まあ、お客さんをちょっと魚に例えるのはちょっとどうかなと思うんですけど、まあ、当時はあのその魚が多ければより釣れるだろうみたいな、そんな発想で、
はいはい、
松戸で開業しました。
してみたらどうだったんですか。
当時の手法が、あのその手数料を無料にして、あのたくさん取引すれば儲かるだろうっていう、今思うと本当にすごく幼稚な戦略で一旦行きました。
はい、
ですが蓋を開けてみたら、やっぱり同業者からの嫌がらせとか、やっぱりその安さに釣られてくるお客さんってそういう人たちばっかりで、蓋を開けてみたら、もうこれ一瞬で会社あのお金が溶けて、もう2ヶ月3ヶ月も待たないで会社潰れるなっていうことを実感して、これはもう移転しなきゃいけないということで、
うん、
その、あの茨城の龍ヶ崎っていうところに、もう3ヶ月後にはすぐにもう移転をして
、はい、そうするとちょっと変わってくるんですか、やっぱ。
あ、そうですね、あのそもそもまああのまあ、我々不動産仲介業者っていうのは、そのポータルサイトっていうところに、物件を掲載して、それでお客さんを呼ぶんですが、 その広告代がその千葉とその茨城では当時5倍ぐらい違かったんですね。
なるほど。
なので茨城に来るとその5分の1ぐらいの安さになるんで、そこでしっかり掲載することによってより多く物件を掲載でき、あと逆にその茨城に行くことによってライバルも少なくなって、都心に行けば行くほどあの魚も多いんですけど、釣り人も多いんで、要はレッドオーシャンなんですね。
なるほど。
都心からちょっと離れれば離れるほど魚は少ないんですけど釣り人も少ないんで、結果的にはあの儲かるみたいな。
ああ、なるほど。あ、いいですね。そういうのはね、そういう戦略はいいですよね。そういうのはでも経験でなんとなく分かってたんですか、それとも誰かから教えてもらってたんですか。
いやいや、あの誰かから教わるってことはほとんどなくて、うん、とにかくやってみて初めて気づくみたいな。それこそそんな広告の料金の話なんて本来だったら開業する前にあの別れようと思うじゃないですか。
あの、いや、うん、
開業しないとそれは教えずあの教えすることができませんって言われてて、うん、あんなかったんですよね。
そうなんだ、そういうところもあるんですね、うん、でもじゃあどっちかっていうとだから本田さんの場合こう聞いててやっぱり体験型じゃないですか、かなり経験数をいろいろやってきてるからそこからこう学んでやってるっていうの、はい、逆に今のその若い人たちとかこれから始める人とか初期の人にとってはなんかすごくありがたい話だと思うんですよね、今の話とかって。
うん、
要領よくこう動き回るんじゃなくて痛い目に遭いながら、
そうですね、むしろそれしかないですね、痛い目に遭いながら、はい、転びながら学ぶみたいな感じですね、
はい、うわ素敵です。なんかそういう話の方がグイグイって聞きたくなりますもんね。そしてじゃ あ、うん、あのそのそれで筑波にいらしたんですね。
そうですね、その後、まあ、龍ヶ崎で引っ越してきて、そこでまあ一人で、まあ一人でも嫁内情の功があって、嫁さんも手伝ってもらいながら走ったんですけど、
うん
うん、で、まあ意外や意外稼げたんですね。初年度で一人で4000万ぐらい稼げてて。
すごいですね。うん、すごいですね、それ、うん。
本当に、あの、それまでなんか自営業って言っても、自ら体を動かしてやるような仕事ばっかりやってたんで、あの、まさかこんなに不動産仲介業が稼げるって思わなくて、あのそれこそ営業時間もセブンイレブンでやってましたね。朝の7時から夜の11時まで。
うわすごいな。茨城県つくば市で不動産業を営む本田さん、売上も伸び素晴らしい従業員の皆様が揃ってとても充実していると話す本田さんですが、たくさんの紆余曲折があって作り上げてきたということが分かりました。複雑な家庭環境で育つものの見事な反骨精神をもとに実践の学びを継続されてきました。たくさんの仕事をする中で大きく人生の転機になったのが2011年に起きた東日本大震災。自分が本当に命を燃やす仕事は何なのか、そう思っていた時に出会った不動産業。最初は奥様と二人三脚で仕事をし、お金もある程度稼ぐことはできたのですが、働く時間も長く、このままでは年を取ってもずっとはできないなということに気づいてしまいました。人生の転機はチャンス、皆さんどんな感想をお持ちでしょうか。インタビューであなたの人生観や仕事観を浮き彫りにする番組です。ご出演希望の方はどうぞホームページ問い合わせフォームからご連絡くださいね。お待ちしております。それではまたお楽しみに。